ちょうど9時21分も回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので大菅さんをスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の岡崎は雨、
しとしとずっと雨が降ってますね。
降ってますね。今岡崎市内の羽スタジオ前は本当今朝起きた時からもずっと雨でしたもんね。朝早くから、
止むことがないですよね。
のかな、まあ、今日はなんかお昼ぐらいにはちょっと止み間があるのかなっていう感じがしてますが、そんな岡崎だから今日暖かいですよね、比較的。
ああ、そうですそうです、ね、朝は冷えましたけれど、
ほうほう、
今はもう袖まくってもいいくらい、
ね、
なポカポカしております。
うん、
大菅さんの熱気がね伝わってくるんですけどね。
いや、そんなことないですよ、今日冷めてますから。
そんなこと言わないでください。
はい、
はい、ではゲストの方とお電話をつなぎしております。
そんな冷めてる余韻です。あ、違うか。
もう大菅さん、今日は日本対がん協会リレーチームの中島さんとお電話をつないでいます。中島さん、おはようございます。
おはようございます。
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
あれ、ちょっと声がハスキーじゃないですか今日。
え、ちょっとね、少し風邪ひいたみたいで。
あららららら。
そうなんですよ、
気をつけてくださいね。
いいえ、本当に
ね。
なんかちょっとお天気の話をちらっと聞いたんですけど、こっちもね、なんかポツポツが降ってるんですね。
あ、ポツポツですか。
ポツポツ。
東京の方は。
ええ。
ああ、なるほど。じゃあこの後この雲が行くのかな、そっちの方に。
そうみたいですけど、予報だとね、なんかそんなには降らない。また夜から晴れるみたいなこと言ってたんです。
いいですね。
そうなん
です。ね、まあでも雨もね、必要なんで。
そうです
ね。いっぺんにたくさん降るんじゃなくて、こう適度に降ってもらえないと助かり、ね、困りますからね。
そうですね。
はい、でそんな中島さん、今年度の担当、中島さんが担当されるリレーは全て無事に閉幕されたということで。
はい、おかげをもちました。本当にありがとうございます
ね。
中島さんはどちらの担当だったんですか。
北海道と東北なんですね。
ね、北の方ですもんね。
そうなんですね。
そうなんです。いつも東京出発して北へ北へ。なんか演歌の世界みたいになっちゃいましたけど。
そうです。
ずっと北の方、広い範囲ですよね。
そうですね。考えてみると、本当に広範囲だなと思って。
いや、それは本当広範囲だと思いますよ。
一番遠いところはどこですか。
一番遠いところはね、北海道のね、苫小牧っていうところ。
本当に北ですよね、上の端っこのあたりですよね。
苫小牧は比較的南側じゃないですか。
違いました。
北海道の中でも
分かんないと間違えました、ね、失礼しました。
そうですね、ずっと北海道からもう青森、秋田、岩手ね、ずっと、ね、6道府道県かになるのかな、7になるのかな。
いや、ですね、秋田を除きますんで。
あ、そうかそうか。
福島、宮城、岩手、青森、あ、それで北海道なんでね、五道府県ですね。
あ、そうか。
あ、五道県。
五道県。
五道県。
でも、どこも広い、あ、広いですもんね。
そうなんですよ、広いですよ、面積は。
あれ、あと山形は違ったっけ。
山形はね、別の担当がやってる。
あ、そっかそっか。それはもう、まあ、飛行機と東北新幹線はもう任せとけですね。
おっしゃる通りなんですよ、本当に。
心強いですね。
もう、なんか電車の出発時間まで最近覚えちゃったみたい。
まあ、ね、何回か足運んでるとそうなりますよね。
そうですね。
で、どの新幹線乗ってくると一番アクセスがいいとかね。
そうですね。
そういったことも、まあ、覚えてくるんですが、そんな中島さん、その今おっしゃられた5道県ですか。
はい。
その中で 担当箇所っていうのは何箇所になります？結構ありましたよね。
あります。私ねその中でね9地区なんです。9箇所、
9箇所担当されて、その広い範囲で、大変でしたね、移動だけでも。
いや、やっぱりね、その今回はそう思ったんですけど、今回改めて思ったんですけども、東北とか北海道って、J イベントを開催する時期っていうのは非常に限られてるんですね、季節的に。
あ、そうか、すぐ寒くなってしまう。
そうです。だから春は春で寒いし、秋は秋でまた寒いしっていう風になると、非常に限られた期間の中で給畜をやられるんですね、だから今年はね非常に重なった地域が多くて、それで他 の別の担当の者にですね、ヘルプでお願いしたっていうこともあったんですね。
あ、そうか。ということは9箇所担当されてるんですが、実際に当日行けたのは9箇所なかったと。
いや、そうです。実質私はざっと数えると5箇所なんですね。
ああ、じゃあかなりやっぱりダブってましたね。
そうです、
そんなの中で、その当日をも参加した、参加してないけど実行委員会に参加してて、こう何かエピソードみたいなのってありました？ご紹介いただけるようなエピソードは。
昨年ですね、リレーフォーライフっていうのは、日本で10周年を迎えたわけなんですけども、今年もですね、そのスターで、北海道のですね、室蘭というところが10周年だったんですね。
そうですね、室蘭早かったですもんね。
で、室蘭もですね10周年で、それでやっぱりその、今一度ですね、原点に帰ろうということですね、それで、一番最初に始められたサバイバーさんの思いをですね、やはり引き継いでいきたいということを改めて、おっしゃってらっしゃったんですね。
そうか、もう本当にね、室蘭が始められた時ってまだ国内で4カ所とかいう時でしたもんね。その一つが本当に北海道の室蘭で始められて、他には何かその東北の方では、
特徴的なのがですね、岩手県、岩手県で今まで2地区で開催っていうか2地区で活動されてたんですね、で今年新たにですね3地区目というところが初めて開催っていうか、リレーイベントを開催されたところがあって、で岩手でですね、そんなに人口が多い地区ではないんですけれども、そういったところで、3地区もそれぞれ活動されてるっていうところが、非常に皆さんがん制圧と患者支援に向けたその思いっていうのがある地域なんだなっていうふうには思いました。
そうです。岩手ってその、今おっしゃられたような、その人はそんなにたくさんいるわけじゃないんですけど、でも広いじゃないですか、岩手県って。でその広い中でね、やっぱりどこにもそのサバイバーにしろ、ケアギバーの方にしろお見えになるんで、やっぱり会場が増えるっていうのはいいですね。
そうですね、だからその広い地域だからこそね、あるリレーイベントの会場に行くのにね、2、3時間かけていくっていうのは非常にまたそれは負担になりますしね、だからそういった意味でそのローカルで、小さいながらも地域に、誰もがその身軽に行けるような、気軽に行けるような形でね、こう活動地区が増えていくといいななんていうふうに思いました。
本当にたくさん来ていただけるにね、それが本当にとってもいいことだと思うんですけど、そうである必要もないと思うんですよね。今中島さんが言われたような、ローカルでね、その小さい規模でもね、サバイバーとケアギバーの近くで、やっぱりその思いのこもったリレーをしていただければいいんじゃないかなっていうふうに本当に思いますけど。
そうなんですね。で今年初開催を行いました北上というところだったんですけど、岩手の、
はい、
そこはですね、珍しくですね、民族村という観光地なんですね。
はい、
でここにはですね、その昔建てられた古民家が集まってて、その中でですね、でしかも古民家をいわゆるなんて言うんでしょう、テント代わりに使用して、
すごいですね、
こう開催したっていう、またこれまた珍しい、
はい、
ところで、なかなか他 の、 リレーの開催地区では見られないまた光景だったんじゃないかな。
テントというか本当にまさしくそのチームにとってのホームハウス、我が家、
また来年帰ってきたくなりますよね。
ねえ、いいよね、すごく、いいなそれ。
だからこう、ね、緑に囲まれた中で、皆さんのびのびと歩かれてたんじゃないかなっていうふうに思った。
いやもうその運営される側からするとテントを建てる手間がないというのがとても大きいですねそれ。
古民家の外ではイベントも行われたんですか？
ちょっとね、私はね当日は行けなかったんですけども、
はい、
これ後で聞いた話ですとですね、やっぱりそこ、はい、観光地なものですので、いわゆる一般の参加者っていうか、一般のそのいわゆるその古民家っていうか、そこの会場に訪れた、
はい、
そのいわゆる観光客の方もいらっしゃったみたいで、だからそういった方々も何をやってるんだろうっていう興味をですね、こう見ていただくことが、でリレーっていうのをやってらっしゃるっていうところではある意味こう少しこういいですよ、
何
をやってるかっていうのを垣間見ていただけたんじゃないかなっていうふうなところがあったんじゃないかなと思います。
多分そこでリレーやってるっていうことはまるっきり何の情報もなく会場にお見えになって、あこんなことやってるんだということで興味をね示された方の中にはお見えになると思いますので、いや、いいですね、そういった、素晴らしいアイデアですよね。
ないですよね、観光地でできるなんて
ない。
また、はい、
だから、その事前のですね、実行委員会の皆さんのですね、おそらくその観光地のそういったところをなかなかね普通は借りれない、っていう風な多分状況だと思うんですけどもね、すごく熱心にいろいろとこう働きかけを行われて、それでそういったところでできるような形になったんだなっていうことはちょっと薄々は私ちょっと情報を仕入れて、分かった次第なんですけど。
なるほど。で、今ねお話いただいている途中なんですが、実はメッセージが来ておりますのでちょっとご紹介させていただきます。
紅のチャンシューさんからいただいてます。あれ笑ってますね。東京からインターネットで聞いています。大菅さんご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
今年のリレーも終わりに近づきましたね。私も何箇所か参加したのですが、懐かしい再会もあり新しい出会いもあり素晴らしい時間でした。中島さん、今年のリレーはどうでしたか？皆さんに感謝の思いですといただいております。中島さん、今年のリレーはどうでしたか？
そうですね、やはりこう私もなんて言うんでしょう、長くリレーに携わるとか、なんかこう年を追うごとにですね、いろんなこう、出会いとかそういったものを経験するに従ってですね、こうリレーのその奥深さっていうのをですね、なんか改めて知った次第なのか、知った次第です。
そうですね、会場とかその参加するタイミングによってそのリレーに対するね思いとか考えてやっぱり変わってくるとは思うんですけど、僕も今年5カ所か参加させていただいて、でもやっぱりどこも本当に良かったです。楽しかったし、あったかかったし、
では中島さん、お時間近づいてきました。最後に皆さんにメッセージお願いいたします。
そうですね、リレーはまだまだですね、12月までリレーイベントというのは続くんですけども、
はい、
これまで終了されたリレーイベントを終えられたところの参加者の皆様方、そして関係者の皆さん、 そして実行委員会の皆さん方に改めて厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。今後とも地域でリレーフォーライフというものを育てていただければ、私どもも非常にありがたいなというふうに思います。私どももそれに際しましてはですね、バックアップ等々を引き続きやってまいりたいというふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃああと1時間弱後にまた
またお会いできるんですね。
はい、はい、
お会いできますんで、今度は顔越しで顔を見ながら。
そうなんですね。はい、本当今日ありがとうございました。
こちらこそ
お忙しい、
お世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日の
失礼します。
失礼します。今日のゲストは日本対岸協会リレーチームの中島さんでした。以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。